ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。なんかね、本当に暑い日が続いていましたけれども、皆さん元気でお過ごしでしたでしょうか。そしてね、お盆休みに入りますけれども、なんだか今度は雨続きですよね。今日も雨だし、明日から週末ですけれども、なんか毎日のように雨が降るみたいで、なんかちょっと残念だなと思っています。さて、この季節私の楽しみはね、炭酸水を飲むことと、あとかき氷の白クマ、これが大好きなんですよ。炭酸水は毎朝仕事を始めるときに必ず飲むのと、夜お風呂出た時とかね、寝る前も飲むんですけど、あとはそのかき氷の白クマは、フルーツと練乳の絶妙なコンビネーションがもう最高に贅沢なおやつだなというふうに思っていて、本当にこの季節は大好きなんです。そしてね、お昼ご飯は、最近は仕事先で一人で食べるようにしてるんですけれども、最近は外で食べるのが気に入っています。フリースペースでテーブルと椅子が置いてあって、ちょうどビルの木陰になっているので、こう風が吹いて気持ちいいんですよね。でそこでコーヒーとサンドイッチとかを食べたりするんですけれども、でその時にね、セミの声がちょうどいい BGM になってるんですけれども、時々びっくりするぐらい大きな声になる時がありませんか？セミどうしたの？何かあった？っていうぐらい大きくなる時があると思うんですよ。でこのセミはね、なぜ鳴くのかっていうことなんですけれども、セミ鳴くのはオスのみということで、メスを引きつけるために鳴く、いわゆる求愛行動ということで、隣のセミに負けないぞみたいな形で鳴いていると、こうどんどんテンションが上がっていっちゃうんですかね。でファーブル昆虫記のファーブルがね、同じようなことを考えて、なんでだろうと思って、で鳴いているセミのすぐそばでね、借りてきたお祭り用の大砲を撃ったんですって。だけれどもセミたちは大砲の爆音にもびくともせず、淡々と鳴き続けていたそうです。でファーブルはその時、セミは耳が遠いというふうに結論付けたそうなんですけれども、実際はそうではなくて、人間とセミではこうキャッチする周波数が違うので、セミたちは大砲の音も気にならなかったということなんだそうです。セミの声もいいですけれども、こう都会の喧騒を抜けて海辺のね、静かなところに行って海の音に癒されたいなーなんて思ったりしますよね。ということで今日最初の曲に行きたいと思います。この曲はギターの音色がこう波のうねりのような、船に乗って揺られているような、そんな曲なんですね。聴いてください。私のオリジナル曲、波音。 聞いていただきました。ありがとうございました。この歌良かったな、もう一遍聞きたいなという方、ぜひ私のホームページ、それから YouTube チャンネルまでアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。ぜひ歌の動画を見て聞いていただいて、それでよければチャンネル登録をしてもらえたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。さて、オリンピックが終わってね、なんかこう一段落しましたね。オリンピック見ていて、こう体を動かしたくてムズムズした人多かったんじゃないでしょうか。私もその一人です。最近ね、ずっと運動不足が続いていて、この間本当に10年ぶりぐらいにジョギングをしたら、こう膝が痛くなってしまって、どうしようなんて思っていたら、お家の近所にね、卓球の個人トレーニングルームっていうのを見つけたんですよ。この卓トレというのが最近流行っているみたいですね。バッティングセンターの卓球盤みたいな感じで、卓球の台に、それから球の出るマシンとネットがセットされてるんですね。でラケットはレンタルもあるし、ただシューズはね、持参するんですけれどもね。でお部屋の中には3台卓球台があるんですけれども、一応密を避けて2台だけ稼働していました。でお部屋とっても綺麗に清掃が行き届いていて、マシンもボールも綺麗に整っていました。でそのマシンはね、球の数とかスピードとか、あとこう左右の振り幅っていうんですかね、それも簡単に調整できて、一人でやった時も楽しかったし、あと二人で交代でやった時もね、すごく楽しかったです。あとこの、フォアバックフォアバックとこうね、交互に打つわけなんだけれども、今度はそのこう左右に振ってもらいながらフォアフォアでこう返すとですね、これがまたすごいフットワークを鍛えるのにいいんですね。でも腰棒をキュッキュッとひねるので、シェイプアップにいいんじゃないかななんていうふうに思っていて、おすすめです。はい、でオーナーの方はね、東北に住んでいるということなんですね。だけれども都内にいくつも宅トレルームがあるみたいなんです。でお部屋に入るときはカードキーを使って、予約はウェブで、あと監視カメラとか電話でもすぐに対応してくれるので、いろんな意味で今のニーズに合ってるななんていうふうに思いました。なのでご家族で何か遊びたいなっていう方、もしよかったらタクトレルーム検索して探してみてください。で私高校時代にねテニスをやっていたので、最初卓球やった時はこう全部ボールがこうなんかホームランになってしまってちょっと大変だったんですけど、最近ようやく落ち着いてきました。でこの高校時代のねテニスなんですけれども、私高校時代って体がすごく弱くって、自分で言うのもなんなんですけれども、こう青白い顔してたんですよね、入学した時で。中学時代はずっと演劇部に入っていて、で大学とか大人になったら女優になりたいななんて密かに思ってたんですよ。でこんなに体が弱いとダメじゃないかということで、もう高校時代はお芝居をやらない、その代わり体を3年間で鍛えるんだというふうに思って、それで学校で一番トレーニングが厳しいテニス部に入部しようと思ったんですよ。クラスメートからはね、倒れちゃうから絶対ダメ、やめた方がいいっていうふうに止められたんですけれども、入部届を出したんです。で最初の40日間はコートに全く入れないでトレーニングのみなんですよ。マラソンとか腹筋とかスクワットとか、あとサーキットトレーニングとかってね、すごくきつくって、で最初その40人入部したいっていう人がいたんだけれども、毎日毎日トレーニングやって、その厳しさに一人また一人と辞めていったんですね。で最後に残って入部したのがなんと私も含めて8人だったんですよ。だから自分で結構頑張ったなと思っていて、でその後はね、もう毎日朝練して、お昼は早弁して昼練して、で夏になる頃にはもう真っ黒に日焼けして、 顔の皮が全部剥けたんですよ。なので旅行に行った時にね、売店のお兄さんが私の顔を見てドン引きしてるのが、なんか今でもこう思い出として残っています。はい、その頃はねポテトチップスとかチョコレートとか毎晩食べてたんだけど全然太らなかった。2年ぐらい前にテニス部の同窓会っていうのがあってみんなで会ったんですよ。それで私体が弱かったからテニス部に入ったんだよねっていう風に告白したら全員からすごい全否定されたんですよ。で私学生時代はもう自分はね体が弱いこう文系の少女だと思ってたんだけれども、周りからは全くそう見えていなかったみたいで、こんな大人になってからその食い違いっていうのかな、それが発覚してなんか面白いなと思いました。ということでこれからも体をね動かしていきたいなと思ってるんだけれども、皆さんはこう最近こんな風に運動してるよとか体を動かしてるようなっていうのがありますかね。もしあったらツイッターまでメッセージくれたら嬉しいです。ツイッターのアカウントはすべてアルファベットでユミコスペースを開けて FM、 ユミコスペース FM で検索をすると赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ次の曲に行こうかな。次の曲はね、私的にこの今の時代、世界とかオリンピックとかコロナでみんなが傷ついてるとかね、なんかそんな今の時代に合うなーなんて思って今日聴いてもらおうと思いました。では聴いてください。骨。いただきました。ちょっとインパクトのあるタイトルですよね、骨。はい、ありがとうございました。去年年明けぐらいからかな、私毎月生け花、花との触れ合いっていうのをこう楽しんでるわけなんですけれども、今回はねひまわりでした。ひまわりってすっごい大きな話ですよね。この間家の近所のこう街路樹、道路に咲いていて、私よりもはるかに大きいし、花の部分も私の顔よりはるかに大きくて、本当にびっくりしてちょっと怖いなって思いました。でもね、いけばのとか花束で使うひまわりは花の部分がもう手のひらに収まるぐらい小さいのが今いっぱい開発されて出てきてるんですよね。でこうお花をこう生けながらこうなんかこうイメージしたのがね、夏休み明けに久しぶりに会ったクラスメートと撮った一枚の写真みたいなイメージがこうふわっと湧いてきたんですよ。こうひまわり一本一本がこう子どもたちの顔みたいだななんて思ったら、そんなイメージが湧いたのかななんて思います。小学校の頃っていろいろとこう植物を育てませんでしたか。花壇とか水栽培っていうんですか、水耕栽培っていうのかな。私はね、じゃがいもとかあとクロッカスとかヒヤシンスとか育てたなっていう記憶があります。で夏に朝顔を育てたんですよね。種をもらって、それから植木鉢に一人一人ねこう植えてお水をあげて成長記録かなんかを書く。で 芽が出てね、葉っぱが育ってくると、なんとなく私のだけ周りのみんなとちょっと形が違う、いやいや気のせいだろうって思ってたのね。でも日が経ったらどんどんどんどん違う形になってきて、葉っぱの形もなんか違うと思って、で先生がそれ見てね、あらこれホウセンカじゃない、皆さんホウセンカって知ってます？私もうびっくりしちゃって、私はもうずっと朝顔を育てているんだと思っていたのに、これはホウセンカだねって言われて、すごい子供心にねショックを受けました。なので学校でこんなことあったら良くないな、やめてって今でも思ってます。あと小学校の時って植物だけじゃなくて動物もね飼ってましたね。ウサギとか、あとねなぜかニワトリを飼ってたんですね。でこのニワトリがすっごく凶暴で、一千丸っていう名前だったんですよ。一千丸の千は戦うっていう字ですよ。でその名の通り、この一千丸は小屋から出るともうカーカーカーカーカーカーみたいな感じで行って、こう走って追いかけてくるんですよ。でもそれが本当に恐ろしくって、それ以来、ニワトリが苦手なわけですけれども、でもクラスで一番体のちっちゃい女の子がいつもその一千丸を抱いてたんですね。その抱きしめるというよりも無理やり押さえつけるようにこう抱きしめていて、すごいなっていうふうに思いました。子供の頃のその生き物との思い出っていうとね、私ツバメのピーちゃんとの思い出があるんですよ。春頃かな、家族で車で出かけた時なんですけれども、渋滞した道路で突然車の前に何か黒いものが落ちてきたんですよ。で父が慌てて車から降りて拾ったら、なんとツバメの赤ちゃんだったんですね。で巣に戻すこともできないので、そのままお家に連れて帰ったんですね。でその日からですよ、近所で父と一緒にミミズを探したんですね。でこのミミズが近所にいたってこと自体が今思うとすごいことだなって思うんだけれども、そのミミズを取ってこう空っぽになったアイスクリームのカップに入れるんですよ。緑のこうメロンの形をして蓋がついているアイスクリームのカップって知ってますかね。ありがとうございます。それにミミズを入れるの。それでちぎってピンセットでピーちゃんの口をこうこじ開けて無理やり食べさせるんですよ、自分で食べれないから。で私それ見て本当にショックで、ツバメって赤ちゃんでもミミズ食べるんだとか、ミミズちぎって食べさせるんだとか、本当にびっくりしたっていう感じです。でもね、そのおかげでピーちゃん大きく元気に育って、しばらくしたらお部屋の中で飛ぶ練習もできるようになったんですよ。部屋の隅から隅までこうパーッと離してパーッと飛んで、で子供心にね、ピーちゃんはやがて自然の中に帰っていくんだろうな、帰してあげなきゃいけないなって、思ってたんですよ。そんなある日、夏休みでですね、家族で旅行に行ったんです。で当然ピーちゃんも鳥かごに入れて連れていくわけですね。で東北に行ったんですよ。東北って東京よりもちょっと涼しいですよね。ただ寝るときは家族みんなでこう川の字になって寝るので寝苦しいと良くないねってことで、こう、お庭側の窓をちょっと開けておいたんですよ。でピーちゃんも涼しい方がいいよねってことで、その窓の近くにピーちゃんのカゴを置いておいたんですよ。そして寝て、そして次の日起きたらですね、ピーちゃんがカゴの中で冷たくなってたんですね。死んじゃってたんですよ。で本当にショックで、自然の中に返すつもりでね、ミミズ食べさせて飛ぶ練習して、それがある日突然死んでしまって、父が言うには明け方の空気が冷たかったからだろうって言うんだけれども、私はそのツバメがね、の赤ちゃんがそんな明け方寒かったからたったそれだけのことで死んでしまう、そんな風に儚い存在だったんだなっていうのを思って、すごく心の中に残ってるんですね。ちょっとしんみりした話になったかもしれないけれども、なんかね、その生き物との思い出っていうのはすごくすごく鮮明に心の中に残り続けることだなと思っていて、もちろん悲しい思い出もあるけど、でも楽しい思い出、素敵な思い出もいっぱいあるじゃないですか。だからなんかもしね、子供がいる方とかいたら生き物との思い出とかたくさんお子さんがね作れたらいいなと思うし、なかなか最近はコロナで思い出作るのが難しいじゃないですか。だ から植物でもいいし動物でもいいし、そんなこう生命のあるものとの思い出っていうのが作れたらいいんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というところで、また次の曲聴いてください。次の曲は、また私のオリジナル曲でギターと歌で撮ってきました、ラジオの時間。聞いていただきましたラジオの時間、はい、なんかね番組通じてみんなに気持ちを伝えたいなと思って作った歌でした、この曲もっぺん聞いてみたいなと思った方は私のホームページそして YouTube チャンネルまでアクセスお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル由美子ボイス風のように、前半は英語で由美子ボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコカタカナでチャンネルです。ぜひぜひ動画チェックしてください。よろしくお願いします。さて ってお盆が終わったらもうあっという間にこう秋になっていくんですかね。まあ秋をねどうやって過ごしていこうかな、どんな風に活動していこうかななんて思ってるんですけれども、一つはねまた野外ステージでのライブで歌うというふうに思ってます。9月26日の日曜日の午後なんですけれども、この近くですよ、川崎にある中原平和公園の野外ステージ、ここでね歌おうと思ってるんです。私この公園行ったことないんですけれども、リスナーの皆さんは行ったことありますかね。もしお散歩よく行くよって方いたら、9月の日曜日に歌ってる人がいたらそれは私かもしれませんギターとパーカッションとボーカルの3人で歌いたいなと思ってます。そしてもう一つ、朗読劇に出演することになりました。声の活動の幅を増やしたいなと思っていて、最近ねナレーションとか朗読をしてるんですね。でギターとバイオリンの生演奏をバックに朗読劇をやるということで、オーディションを受けて参加することになったんですよ。日程はねまだちょっと先なんです。11月の26、27、28金土日の3日間で 7回公演、池袋の方なんですけどね、小劇場でやるんですよ。でオーディションっていう風に聞かされてなくて、ちょっと読んでみてみたいな感じで言われて読んだんですけれども、他の出演者の人たちがねすっごい声が大きいので、すっごく早口でなんかこう前のめりな感じでパーッとセリフを言っていて、あーすごいみたいな感じで圧倒されちゃったんですけれども、でも後でその座長の方に声がすごくいいですねと褒めていただいたのとね、嬉しかった。それでまあ出てくださいってことになって、あーよかったよかったなんて思ってます。でね、生演奏のそのギタリストの人のひげがすっごく長くて膝ぐらいまであるんですよ。びっくりでしょ。朗読劇も見てほしいんですけど、この人のひげも見に来てください。よかったらまた何回か告知しますので、ぜひぜひよろしくお願いします。秋になったらね本当に安心してみんなに遊びに来てもらうっていうか見に来てもらう、そんな風になったらいいなっていう風に思っています。はい、そしてそろそろお別れの時間です。最後はね私のオリジナル曲私の夢でお別れしたいと思います。次回は9月10日の金曜日夜7時から1ヶ月後ですね。また元気に笑顔で皆さんとお会いしたいと思います。それではね、バイバーイ。